鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、山井哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて今日からスタートするこの番組ですけれども、まずは坂本さんからどういった番組になる予定なのかをご紹介ください。い
や始まりましたね、江守さん、はい、これ
そうですね、
はい、いやこれずっとねやるやる言っていて半年以上かなかかっちゃったんですけどようやくですね、始まることになりましたと。でこれコンセプトがね最初からちょっとでかすぎて、うん、まあ、井森さんと話すなら1時間枠がないとですね、うん、足りないだろうと、
まあ足りないね、
いう話でいや30分でやろうかって、いや1時間ですと言ってたらですね、なかなか始まらなくてですね、ようやくですね、まあ、皆さんのですね、まあご協力のもとにですねこの番組を始めることができましたと、いうことなんですけど、まあ、こちらはですね、まあ、日々のですね、投資生活を含めた役立つ番組と、いうことと、まあ、ちょっと今ねコロナの影響でなかなかゲストっていうのは難しいんですけど、もう落ち着いた頃にですね多彩なですねゲスト、ラジオ日経の枠を超えたようなねゲストもですねお呼びできればいいなと、いうところで、まあ、基本僕と江守さんなんで、まあ、大丈夫でしょうと勝手に思ってます
まあ大丈夫だけど、
ね、まあ大丈夫ですよね、
はい、全く問題ないね。
江守さん、坂本さんはねリスナーの皆さんもよくご存知であろうということですね、は
い、やってほしいね、
ね、欲しい、ラジオ日経でおなじみでもあってほしいなと思ってるんですけど、はい、
うん、お二人から改めて軽く意気込みをお聞かせください。
そうですね、まあ、僕としてはこのです、ね、ラジオ日経、まあ、いろいろ、まあ、毎週出てるのもあるし毎月の1回のもあるんですけど、まあ、4,5 本ぐらいギレギレあるんですけど、はい、まあ、そこで、話せない話と、あとやっぱせっかく江守さんでやってるので、その、なんていうのか、いろんなものをです、ね、引き出してです、ね、このです、ね、相場間の融合も含めてです、ね、あとはもう江守さんと僕と僕株で江守さんが、まあ、マクロ商品と、詳しいところがありますので、この辺で、ね、1時間皆さんが聞くことによって、大体、ね、この相場が収束から掴んだぜと、いう番組になればいいなと思ってますけどね、はい、
江守さんいかがでしょう。
そうですね、僕の場合はやっぱりね、今坂本さんの方からあったんですけど、マクロっていうね、うん、まあ、視点があるんですが、まあ、マクロっていうのはやっぱりまあ、グローバルマクロっていうね、うん、まあ、やっぱりその世界情勢がどうなってるとかね、世界経済がどうなってるのかってのは非常にやっぱり今ねこういったご時世ですしね、なかなかこれ日本にいるとね情報が取れないっていうか、情報があってもその情報をどうその読み解いていったらいいのかとかね、あと解釈がね非常に難しいところがあるんで、まあせっかくなんでね、まあこの番組を通してですね、まあそういったちょっとこうこんがらがってるね世界情勢を少しこうね緩めていくというかね、まあ、正しくそのリスターの方に、理解いただけるような、解説ができればいいかなと思ってますけどね、
はい、いろいろ読み解いていただけるということで、はい、はい、さあそしてこの番組は YouTube ライブでも、同時配信しております。 YouTube ご覧の方、はい、いらっしゃるでしょうか。
資料とかもこちらと、あと番組のホームページにもあるんですよね。
はい、うん、そうですね、番組ホームページ、はい、そして YouTube ライブから番組中で出てくる資料についてもご確認ください。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。そして番組ホームページからは、随時質問なども受け付けております。は
い、質問もこれ1時間あるからね結構拾えると思うんで、はい、ガンガン書き込んでください、ね、はい、もう早速ね、たくさんいただいてるんですけど、はいはい、月曜日にしっかりした情報番組がなかったので楽しみにしてますと言ってたんですけど、はい、いやそんななんか恐縮ですって話なんですけど
話はお二人で12分ですとの、はい、
そうです
ね、はい、お声もありますね、
ありが
とうございます、はい、60分で収まるのかどうかという感じですけれども、うん、はい、延長配信もありますのでそちらも合わせてお楽しみください。さあそしてこの3人でお送りしていくこの番組、新年度ということではありますが、うん、まあね、今日にもですかね緊急事態宣言も出るかな、はい、ということ で、かなり社会情勢が変動的ではあるんですが、うんうん、どう見てらっしゃいますかね、お二人は。
そうです、まあ、来る時が来るよねと、そのまあかなり緊急事態宣言については用意はしていると思いますので、うん、で今日株価上がってんじゃんっていう話になりますよね。はい、うん、まあ、その辺もですね本編でゆっくりね江守さんと話せればいいなと思うんですけど、まあでも大体こういうのデルタ上がるよねっていうのが最近の相場のなんか基本かなみたいなところはあるんですけど、うん、
まあ、先週あたりからね結構話が出てて、うん、はい、まあ、今週のどっかかなっていうね、うん、のもあったんでね、はい、まあどういうタイミングになるとかねちょっと分かんないですけど、うんうん、今日の株価の上がり方っていうのはちょっとこう織り込んだのかなっていう ね感じがしますよね、
はい、
うん、
それではこの後もじっくりお話伺います。それでは番組を進めていきましょう。 金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。さあ、このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグのニュースなどから気になった記事や著者を紹介してまいります。今日はですね、マグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江森さんと坂本さんに解説いただきます。さあ、坂本さん、はい、マグマグさんといえば、
そうですね、マグマグさんって皆さんご存知だと思うんですけども、老舗のですねメルマガをね発行しているまあ企業なんですけど、はい、いや僕もインターネットがもう始まった、自分が使い始めたのは1999年とか2000年とかなんですけど、はい、その頃からマグマグさんのメルマガ読んでましたし、まあ江森さんの話は後からありますけど、僕もですね、たまにですね書いてる時期もありまして、奥の近道さんというですね、まあ、老舗の株式メールマガがあるんですけど、そこにたまに書いてたりとかして、まあ、このマグマグさんのマネボイスというですね、その週のなんていうのかな、メルマガの中から、まあ、いいやつを抜粋してですね、まあ、記事にしていただけるんです。そこにまあ何回も載ったりもしましたので、非常にですねお世話になっている媒体ではあるかなと思うんですけど、はい、江森さんもね書かれてるんですよね。
実はね、私は今2つ2本ね書かせていただいてて、1つが、隔週かな、
うんうん、
でもう1つは毎週、
うんうん、
でまさにね毎週月曜日今日、うん、一本上げてるんですよ。
更新されてるんですね。
されてます、されてます、はい、
そうですね、まあ、その辺も後からゆっくり伺おうかなと思ってますけどね、はいはい、
そして今、うん、YouTube の方にコメントがありまして、はい、うんうん、マスクがないと。
お、そうなんですね。マスクはそうですねしたいんですけど、はい、まあ、1回目なのでさすがに顔いきなりマスクっていうのもちょっと失礼かなと思いまして、はい、極力離してですね、
そうですね、
放送してると、まあ、1メートルくらいあるでしょ。
まあ、
そうですね、はい、そうですね、はい、そうですね、あんまりヒートアップしすぎないようにしたいなと思ってるんですけど、
は
い、
でも局に入ってから先ほどもこのブースについて放送がスタートするギリギリまで我々マスクしてましたからね。
そうですね、はい、うん、最近ラジオ日経はそこのドアがですね開いていて、静かにしてくださいって書いてあるんですけど、
書いてあります。
結構うるさいんですね僕とかね。何人がうるさいって言うんですけど、声入んないからいつもドキドキしてるんですけど、はい、そうですね、まあ、そんな感じでですね、はい、今日はマスクなしでやらせていただきたいなと思うんですけど、
は
い、
対策はしつつ、
はい、新井さんラジオ日経初ですか。
そうなんです、初登場で。
その辺も後から、はい、自己紹介いただきたいなと思いますけど、
はい、
はい、とりあえず本編入っていきましょうかね。
では、まずは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを5本紹介いたします。1、コロナ騒動前に米国トップ企業 CEO は逃亡成功、1月だけで219人が辞任していた。続いて2、天才投資家ジム・ロジャーズが断言、日本政府への不信感が高まる時がチャンス。3、コロナ倒産急増の被害者は若者たち、現在の貧困からさらに悲惨な住居喪失に陥る。続いて4、新型コロナが潰す日本のキャッシュレスポイント還元事業の成果が水の泡となる。そしておしまいに5番、中国はどうやって新型コロナを抑えた？日本では報道されないアリババほか IT 企業の底力。 という5本なんですけれども、この中で江森さんと坂本さんが気になる トピックはどちらでしょう。は
い、そうですね、私から行かせていただくとですね、このですね5本というのは、これマネーボイスにですねまとまっている、まあ、記事なんですけど、これ、まあ、メルマガを発行しているマグマグさんがですね、まあいいメルマガをピックアップしていただいている、まあ、その中でも結構これ見ると読みたいなって記事がですね、うん、結構あるんですけど、はい、その中でやっぱり僕が一番上ですかね。はい、コロナ騒動前に米国トップ企業の CEO は、逃亡成功という話なんですけど、
119人ってすごい
数ですね。すごいですね。日本、実際これ上場企業だけだったらこれ3,700-3,800ありますから、はい、まあ、仮にこれがですね200人ですね、辞任したとするともう 10% 弱ぐらい、まあ、5から 10% のね、CEO が辞任しとるやないかというと、これとんでもないことなんですけど、
逃亡と言われちゃってますしね。
そうなんですね、うん、でこのメールマガはですね、これインディープさんとお読みすればいいのですかね、このインディープさんのメールマガ、これは有料メールマガなんですけど、まあ、この中のですね、まあ、抜粋という形になってまして、この件はですね、ラジオ日経でもおなじみのですね、石原先生がですね、これはとんでもないことが起こっとるんですわという話をねいただいてまして、この前も楽屋で会った時はね、ビーゴミ君だ、これはもう最高のインサイダーだよって先生の形でですね、石原先生からいただいてて、いやこれ本当まずいですよね。だってこれはもう経営がもうものすごい悪化するのが分かっとる人が、ストークオプションとかをさっさともらってですね、どっか行ってるんですよという話をまあしててですね、いやこれは経営の今後のですね業績悪化が分かってるからやってることで、でじゃあ先生これ辞めたCEO どこ行くんですかって、いや辞めた会社にまた違う会社に行くんやって話で、めっちゃ美味しいじゃないですかっていう話をして、いや早く辞めた方が得なんだこういうのはというね話をしてたんですけど、いやもうその通りで、やっぱりこの企業業績の悪化っていうのは非常にね、気になる、皆さん気になってるんですけど、ファクトセットの予想ではですね、期初は、1月からね、米国始まりますけど、10% の増益予想だったんですよ。それが、2月に入るぐらいでプラマイゼロぐらいになっちゃって、で、現状足元ですね、-7.3% になってるんですよ。だから、もう、現役は現役なんですけど、もう増益とか全くなくなって、もう現役しますよ。現状で、19が出る前からもう今年は現役だって予想されちゃってるという状況なので、やっぱ相当米国もですね、企業業績が悪化するなというのを、まあ、織り込んでですね、買うかっていうのは大きく調整しているのかなと思いますというところですかね。まあ、この記事を見て、うん、確かにと思いましたねというところですかね。はい、
さあそして続いて江森さん、
はい、
どの記事をピックアップされますか。
そうそう、僕はですねこの2番目のこのジム・ロジャースさんのお話ですかね、
はい、
日本政府への不信感が高まる時がチャンスっていうねことなんですけどね、
はい、どういったことでしょう。
まずねジム・ロジャースさんって多分皆さん投資家の方は知ってますよね、うん、
はい、ね、超有名な長期投資家、ね、長期というか、まあ、
うんうん、まあ、日本でね、そう、はい、日本にね、よく来ててね、まあ、彼がやっぱり有名になったのは、はい、まあ、例の、まあ、それこそ多分一番そのヘッジファンドで成功したと言われてる、ジョージ・ソロス、
はいはい、
まあ、彼とクォンタムファンドっていうね、まあ、2人で立ち上げて、うん、まあ、非常に大きくね、収益上げて、うん、まあ、それで、まあ、お2人は、まあ、仲違いしたわけじゃないんだけど、うん、まあ、たまたま分かってて、うん、ジム・ロジャースさんは、まあ、大学の先生やったりね、うん、あと世界旅したりね、うん、なんか2回ぐらい世界旅行してるっていうね、うん、ことやって、まあ、今は個人投資家でねシンガポール住んでらっしゃいますけど、うん、まあ、彼とね実はね一緒に食事もしたことあるんですよ私。でね、たまたまねセットされた食事会がね、はい、私の目の前で、
お
でね、その食事会ね日本の、まあ、マーケット関係者の人が結構多かったんですけどね、はい、英語できる人が僕ぐらいしかいなくて、みんなね、どうしたらいいんですかみたいな話で、でもジム・ロジャースと、ね、食事するの分かってるのにね、なんで申し込んだんですかみたいな、
確かに
ほとんど僕と話してて、でいろいろ結構聞いたんですよ。でね、当時やっぱりそのコモディティがね、うん、ちょうど上がり始めてる時で、確かね2000ね、あれ何年だっけな、2004年かな、そのあったのがね、もうかなり前でしょ。
そうですね、
うん、じゃちょうど、ね、コモディティが上がるかどうかっていうぐらいの時だったんだけども、で彼といろいろ話してて、まあ、結構やっぱり細かい話はねさすがに彼やっぱマクロすぎてあんまり分かってないとこもあってね、あ結構分かってないことあるんだなと思ってね、結構びっくりしたことあったんだけども、で彼はやっぱり基本的にやっぱ逆張りですね、発想がね、
うん、
なのでその弱くてめちゃくちゃ下がった時に買うとか、で高くなったやつはもう売っちゃうとかね、 でやっぱり人が見てないところにこう目をつけて、そこに投資していくとかね、まあ、最近この近年の例で言うとですね、北朝鮮がいいんじゃないかとかね、誰もいいと思わないじゃないですか。で確かに、目をつけてないで、マーケットも開いてないし、まあ、経済もね、資本主義でもないし、当然株式市場もないわけで、
手を出しづらそうですよね。
でも、
ね、
万が一それができた暁にはもう一番に行きたいと、でも手がついてないし、オープンになったらこれからほら国が成長するわけじゃないですか、当然その、ね、インフラができたり、だから面白いこと言ってたのは、まずその国交がこうある程度できると、当然そう飛行機がねバンバン行くんで、例えばその韓国の航空会社買ったらいいんじゃないかとかね、何の話もしたりね、彼らがよくしてるんだけども、でこの話はね、まさにあの逆張りの典型じゃないですか。
まあ、株の投資家も ね結構逆張りの人って、みんなに気づいてほしいからポジショントークする人いるんですけど、自分のジャストポジショントーク多い気がするんですけど、僕の感覚ですよ。
ほぼね 500%
ポジション。そうですか。
どんなにすごい方でも、
いろんなもの、彼の書いたものとか、よく出てるじゃないですか、日本語訳で、まあ、日経新聞さんなんかで、出てるけど、ああ、そうかと思うこと結構あるよね。
これ、江森さんと食事した時もポジショントークしてましたから、そこすげえ気になるんで、
これね、面白かったのはね、ちょうどね、金価格がね、1000ドルになるかどうかっていうね、結構もうこれから上がるぞって感じの時に、本当かいなってね、あの時ね、会場がね、1000人ぐらいいたんですよ、ものすごいね。確かね、椿山荘かなんかでね、やったんですよ、ものすごい会場で、で彼が壇上にいてね、いや、金は1000ドルになるんだってね、でね、ある人がね、なぜ1000ドルになるんですか聞いたらね、サーフザンドって言ったっていうね、もうね、理由がないっていうね、ただ完全ポジショントークだったっていうね、私は金買ってますって言ってたからね、
なるものはなると。
なるほど。
だから要はまあ、そういうことなんだけれども、ただ今、ほら、まあ、皆さんね、もう今 の、 その安倍首相のね、まあいろんなその対応がどうだとか、でちょっとこう政治不信がねどうだとか、いろんな話が今出てる中で、まあ多分おそらくそういったね、あの今、日本政府に対するその国民だとか、まあ世界の目がね、かなり冷たくなってきてる、まあそれでちょっとこうね、冷えてきてるところに入っていくといいんじゃないかっていうのは、多分彼のね、もう独特の逆張りの発想なんではないかということですよ。あとやっぱりこれ、オリンピックがね、オリンピック・パラリンピックが。まあ、中心にならなくて一線ずれたじゃないですか、で実はね、私今そのさっきお話した自分で書いてるメルマガマグマグさんでですね、2回前かな、に書いたのはまだこんな話になってないまで、ない時ですよ、あのオリンピックが中止だとか延期だとかって話になる前に、これは必ずそういう風になりますよって書いたら、結構ねこれ反響があったんですよ。
かなりバズったみたいな噂は、はい、
聞きました。で結局そこから2週間ぐらい経って、いやそういうその延期になるんじゃないかって話が急に出てきて、もうすげえなって話になったんですけど、まあ、それなぜそういう風に書いたかってちょっとなかなかね、あのこの番組でさえもなかなかちょっと言いづらいところが
いやでもなんか1回目から結構もうぶっ込んでる感じするんですけど、ちょっとやってて楽しいみたい
な、何か飛び出すかわからない。
だ結構ね、そういう話がやっぱりあったりして、で、まあ、マグマンさんのメルマガにもやっぱりそういうね、ことを書いてらっしゃる、あの書き手の方も多いんで、まあ、今日これね出てるタイトル見てもね、ああこれちょっと読んでみたいなとかね、やっぱ思うことも結構あるんでね、
魅力的なタイトルも多いですね。
そうですね。ちなみに今のね、江森さんのね、ジム・ロジャースさんのメルマガですね、これ花輪陽子さんのですね、あのかの有名なですね、まあ、メルマガでして、これは、ですね、花輪陽子のシンガポール富裕層の教え、海外投資&企業実践編というですね、メルマガなんですね。で僕見てみたら、月ね、990円税込みでして、初月無料と、なってますので、興味ある方はね、見てみて、購読してみてくださいというところですかね。は
い、ということで、2つの記事、ピックアップして解説いただきました。さあ、そしてですね、マグマグが提供するメールマガジンの中から、今週もピックアップして、さらにご紹介していきたいと思います。
いやここはまあとりあえず1回目だし、これもうずっとそうなのかもしれないですけど、江森さんのですね有料メルマガの話がですね、クローズアップするときが来ましたけどね、いやまあさっきのオリンピック陰気当たってんだよっていうの、まあ数々当たってて、僕ね結構江森さんのその商品相場のね見方はね当たってると思うんですよね。
まあそうだね。
なんで今日そんな弱気なんですか。いやっていうか、俺が一番当たってんだけどねっていつものを期待したかったんですけど、
お湯
か
しいから
。そうまたまた、なんで緩急をこうつけてるんですか、今日。
さあ、ということで、例えばこういった内容を書いているというのが今、手元にありますが、 江守哲の、あ、内容ではないですね、メールマガジンの、はい、タイトル、ニュースの鉄人、うん、日本で報道されない本当の国際情勢と次のシナリオ、うん、そして江守哲の投資の鉄人、ヘッジファンド投資戦略のすべてという日本ですね、
は
い、
こちらはですね、まず1本目のこのニュースの鉄人というのは、月額800円で、投資の鉄人というのは、月額3000円なんですけど、うん、この、タイトル2つとも鉄がついてるのは、これ江守哲に関係あるんですか、これは
関係あるんでしょうね。
やっぱそうなんですかね。
一応ね、私がつけたことになってるんです
よ、はい、あ、そうですか、そう、一応よくわからないんですけど、まあ、ありがとうございました、まあ、そこはちょっとまあいいとして、はい、これ、2本ですね、これ どういう違いがあるのかというところを1本ずつ教えていただきたいんですけど、
ね、は
い、
まずね、ニュースの鉄人の方はまさにこの、うん、まあ、今読んでいただいたようにね、うんうん、まあ、日本で報道されてない本当の国際情勢、うんうん、まあ、本当の国際情勢が、ね、何かっていうのはね、
うん、
正直誰もわからないんですよね。
うん、
でやっぱりいろんな方がいろんなことをおっしゃるし、うん、まあ、それも本当かどうかっていうのはね、当然これわからないし、うん、日本人がね、本当の情報を持つというのはなかなか正直難しいと思います。うんうん、で、まあ、ここでいつも訴えているのは、その海外ではどう考えられているかとかね、うん、まあ、例えばいろんなそのトピックあるじゃないですか。例えば北朝鮮、まあ、この近年でいうと北朝鮮結構取り上げてて、うん、まあ、こうなりますよと、で韓国はこうなりますよって言ってた通りに実はなってるんですよ。うん、まあ、途中最初例えば例を挙げると、ムンジェイン韓国大統領が間入って融和しますよと、うん、まあ、何回かやるけど最後ブレイクしますよとっていう話をずっとしてて、うん、で韓国も少しちょっとこうね横に押し出されますよって話をしてたら、まあ、その通りになってきたりとかね、まあ、なぜそういうふうに思ったんですかっていうのはやっぱりこういろんな出てる情報だとか、あとはその僕がもともと知ってる話とこういろいろ結びつけてね、でこうロジックを組み立てて、あ、多分これはこういうふうに理解した方が正しいねっていうふうに書くと、まあ、そんな外れるっていうか、そんなに違った方にあんまりいかないなっていうのがね、うん、やっぱりこのメルマガ始めて、まあ、多分読者の方がね、もうすでにお気づきだと思うんですよ。うん、で直近で言うと、さっきお話したそのオリンピックの話をね、ちょっとね思いっきり書いちゃったらね、うん、当たっちゃってね、ただ僕はね中止って書いたんですよ。で、まあ、前回も書いたんですけど、前回は先週の金曜日で出たんですけどね、まだ中止の可能性はあるというふうに実は書いてます。
あ、そうですか。
うん、まあ、一応来年の7月30 23日でしたっけ、うん、になりましたけどね、まだ可能性全然あるかなと思ってましたよね。やっぱり1年先でしょ、
うん、
何やるかわからないですよ。
うーん、
で本来は2020年やらなきゃいけないものを1年ずれてるってこと自体がもうおかしいわけじゃないですか、
うんうんうん、
何かあるんだろうと。その何かっていうのはちょっとね、ここではなかなかね、見づらいところがあるんで、
これ何がありますか、
ね、何があるか
気になるよ ね、
まあ、ね、コロナ の収束が遅れるとか、うん、そういう、う
ん、あ、コロナの話もね結構書いてはいるんですけど、うん、また今日ちょっといろんな情報が入ったもんですからね、
う
ん、
ちょっとこれはメルマガにも書くけど、
来週ちょっと出したいかなっていうね、
ちょっといただきたい。
頭出しが、うん、もうピピーみたいなので入れますから
生放送なんで入らないですけど
自分で言いながらなんか頭出しだけ欲しいな
ね、最初からピーって自分で言わなきゃいけない、
そうそうそうそうそう
だけどね、だいぶやっぱりね、最初これもねなかなか難しいところがあるんだけども、うん、中国の武漢っていうところからね、うん、一応そのウイルスが出てきたって話になってるようなんですけどね、はい、まあ、それがその実はいろんな型があるとかね、
うん、
その武漢型だとかね、うん、ヨーロッパ型だ、ね、で今やっぱり日本に最初入ってきたのはやっぱり武漢から来たものなのかなと、うんうん、ただどうもそれが変異してるとかね、
うん、
あとやっぱりそのヨーロッパ行った人がいて帰国して、
うん、
でそれがまた変異して、
うん、
今日本に入ってきて、それはどちらかというと若い人にちょっとこうダメージ与えるようなものになってるんではないかとかね、
うん、
こういう見解を出すお医者さんが今も出てきてますよね、
うん、
だからその今まで の発想はちょっと変えなきゃいけないと、
うん、
だから下手するとその抗体を持ってる方が効かなくなるとかね、
うん、
いうリスクがあるとかね、そんな話もね、まことしやかにね、
う
ん、
でも確かにここ数日でこう新規感染者20代、うん、30代が増えています
よ
ね、
うんうん、そうなんですよ、
うん、
だそういったところもね少し状況変わってきてるかなっていうので、ちょっとね次回のメルマガで触れてみたいなと思ってますけど ね、
いいですね。これ初月無料なんで、これどっちのメルマガで大きく書く感じですか。
これはね、やっぱニュースの鉄人の方ですね、はい、今の話はね、うんうん、でこっちはね、マーケットの話一切書いてないです。
あ、
ニュースの鉄人は
投資の鉄人の方はマーケットの話、
もう完全 100% マーケットの話。
あ、これコメントもあるんですけど、原油やっぱりかなり厚みですか最近。
原油今日書いたやつは、うんうん、今までで初めて一番ボリュームがある。でも多分まあ原油の見通しはね、はい、なかなかこれ難しいんですけど、うんうん、まあ、いろんな材料をね今日ちょっと実は結構書きました、
うん、
あの直近が出てる材料と、はいはい、その材料に対してどう考えたらいいのかっていうのをね、うんうんうん、で取り上げて、うん、その例えばあの直近プーチン大統領がね、うん、1バレル原油は1バレル42ドルでいいんだと、うん、あのがあ42ドルだったら嬉しいなって発言をしてるんです、うんうんうん、もう今20ドル台ですからね、はい、じゃあそれなんで42ドルなんですかって答えも書いてます。
うん、
でその答えを知っておくとロシアが、うん、あ今だったらこういう値段じゃないと困るんだねっていうのはね、うん、もう分かることになってる。
へー、答えが書いてる。
答え書いてる、うん、もう簡単、うんうんうん、簡単っていうかね、うん、僕は分かるんで、まあ、それはあの今日のメルマガなんかにもね書いたりね、うんうん、してあげてます。
その辺のちょっと詳しい話をまあ、話せる限りはあの次江守さんのコーナーなんでよく聞きたいなと思ってるんですけど
引き続き伺いたいところではありますね。
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、では
まあそんな感じで、はい、あの江守さんのメルマガ結構2本立てになって、これ別に2本購読しても全然内容かぶらないですよね。
あ、内容ね全くかぶらない。
おお、いいですね。
完全別々、はい、もう政治とマーケット完全分けちゃってるんで、
まあ、
あの逆に両方取っていただいた方がいいですね。
ああいいですね、
はい、にこやかにおっしゃっていただきました、
は
い、
江守ファンはぜひぜひと、はい、こういうところ で、まあ、初月無料なので、はいはい、あの試しお試し購読もありかなと思いますけどね。
はい、はいはい、江守さんのメルマガだけでなく今日取り上げニュースや有料メルマガについては番組ホームページのリンクから詳細をご覧いただけます。そちらをチェックしてください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。ラジオ日経では今週1週間夕方のマーケット番組でプレゼント企画を実施中。アンケートにお答えいただくと抽選で各番組からの豪華賞品が。さらにご応募いただいたすべての方の中から抽選で1名様に全国百貨店共通商品券1万円分が当たるダブルチャンスも。応募はインターネット限定、締め切りは4月13日月曜日中です。江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーでは抽選で10名様に江守さんと坂本さんの書籍をセットでプレゼントいたします。ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトプレゼント情報欄から必ず番組の感想をお書き添えください。たくさんのご応募お待ちしております。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ今日のお話は、
はい、今日のお話はですね、これ江守さんのコーナーなんでね、はい、江守さんに伺いたいなと思うんですけど、はい、これはですねどっからいきましょうか。もうこれどれでも聞きたいんですけど、
うんうん、いいなんでも、
うん、江守さんのは、まあ、一応僕は金の話は聞きたいなと思うんですけど、はい、まあ、それ以外にはですね、うん、やはりですね雇用統計の話もなんか陰謀めいたことが書かれてるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、その辺もねやっぱねちょいちょい引き出しながらやりたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、江守さんどっから行きましょうかね。雇用統計から行きますか。
雇用統計はちょっと軽く押さえておいたらいいかなっていうのはね、はい、まあ、これもう皆さんねご存知だと思うんですけど、うん、非農業部門雇用者数がね、はい、前月比で70万人ぐらいでしたっけね、うん、まあ、減ったって非常に、びっくりしたね数字が出てきたんで、はい、まあ、これはこれで、まあ、びっくりして、まあ、もちろんその例のほら新規失業保険申請件数ってあるじゃないですか、うんうんうん、あれがもっと増えてますからね、うん、まあ、おそらくこれから失業率もそうだしこの非農業部門雇用者数が悪化していくのはもうこれも非常にはっきりしてる、うんうんうん、なので全然あの70万人で驚いちゃいけないんですけど、一つここで確認しておきたいのがですね、まあ、リーマンショックの時ね、リーマンショックの時は一番その減少したのが80万人だったんですよね、前月比でね。でそれをつけたのが2009年の3月かな。要は一番その大きく当時減少した時が、なんだろう、株価の底値の月だったっていうことなんですよね、結果としてね。なので、まあ、今回その何万人で底を注意するのかね、この減少幅が分からないんだけれども、うん、その一番大きかったところから少し回復したところっていうのはですね、一つその株価の、まあ、一つ底値の、まあ、タイミングになる可能性あるのかなっていうのはちょっとそのリーマンショックの時のことをちょっと頭に入れながらね、うんうん、まあ、見ていたらいいんじゃないかなっていうちょっと一つの、まあ、 示唆というかね、うん、ヒントというか、うん、まあ、そんな感じで見てますけどね、うん、
かなりショッキングなこの資料ですね。
数字だよねこれ。
数字ですね。
いやー本当に、まあ、失業率はもうほぼ完全超えでしょうみたいな話に言われている中で、うんうん、いきなりこんなにいいかみたいな。でも失業保険申請件数も衝撃的な数字でしたよ ね、
あのね2週間で1000万人超えたっていうのはね、うん、過去のリセッションの中では1回もないんですよね、うん、もうダントツに多いんですよ、うん、
はい、
うん、
だからやっぱり本当に経営者やばと思ったし、やばい、この自粛っていうのはでも経営が成り立たないじゃないですか。
そうですね。
なのでやっぱり米国の方は雇用がかなり流動的なので、まあ、ここはまあ一時帰休なりもう一回クビですよというのが言いやすいので、この雇用保険、失業保険に、殺到すると、うん、でももうすでにもう減収枯渇してますみたいな話、
ね、
早々に、
ね、ね、
なってるんですけど、まあ、ここはまあなんとかなるんでしょうけど、いやでも、うん、実際のところかなり厳しい状況なのかなと、まあ、先ほどの CEO が逃げ出した話もそうですけど、うん、うん、やっぱりネガティブなんだよねっていう、ね、
多分このままいっちゃうと、うん、その本当にあの 7% 台の失業率とかね、うん、まあ、下手すると 10% 近くとかね、うん、数字上は計算的には成り立つみたいなんでね、
うん、
結構そういうあの予測してる連銀の総裁とかね、はい、出てきてるんでね、うん、これはねかなりシビアな話になりますよね。
うん、うん、まあ、GDP も結局四半期である程度のまあマイナスだったら、それをなんか4四半期伸ばすとこんなにマイナスかみたいなところで、そこも時間かかればかかるほどやっぱり下押し効果が大きいの で、
そうですよね、
ここはもう公的のし、まあ、金融実際緩和もやりましたけど、まあ、この後財政を出してきてもまだまだ厳しいんじゃないかな。その公的の支出だけで GDP 持ち上げるのってアメリカは特に難しいですからね。個人消費がかなりの部分占めて
ね、
いやここはちょっとね、うん、収束が長引けば長引くほどはしびれる展開が続くなというのがパターンですけど、
ね、はい、
まあ、皆さん注目しているとか、ここはもう織り込んでいるんですかっていう話にはなってくるかなと思うんですけど、
まあ、こういう数字はもう出るのは最初から分かってたし、うん、はい、あとはさらに悪くなるのもね、うんうん、分かってるので、
はい、
まあ出てもねまず驚かないことですよ、
うん、そうですね、う
ん、ある程度、まあ、織り込んだかどうかは別にして、うん、あのそういう数字が出るという前提でやっぱ見ていくしかないので、
うんうん、だから現状の部分は織り込んでいるかなと、まあ、だからこそ最悪なものが出ても実際のところ株価はリバウンドするんだと上がるんだという話だと思いますし、うん、本日のまあ日本の、出るかもしれない緊急事態宣言の話が出ても株価上がるっていうのはまあある程度予想しているのかなと。でこれが多分江森さんの2枚目の資料になるかなと思うんですけど、
はい、はい、資料はですね、YouTube ライブご覧の皆様は画面上でご覧いただけておりますし、ラジオをお聞きの皆さんは番組ホームページからご覧いただけます、うん、はい、ぜひご活用ください、
はいはい、で、山田さん、この、ね、世界恐慌とコロナショックの推移というんですけど、結構この世界恐慌の時の動き、値動きとコロナショックの時の、まあ、今回の動きってかなり似てるなというところがあるんですけど、
いやこれ怖いですね、なんかね、うん、すごい似てるというかね、落ち方のスピードこれ横軸あるじゃないですか、
はい、
まあ、上が今回ね、
うん、
下がその世界恐慌の時の、
うんうん、
まあ、日付なんですけど、
はい、
これあの日付そのまま入れてるんですよ、
うん、
日柄が全く同じなんですよね、
うん、
びっくりですよね、
これ怖いですね、
ぴったりね底値がね、うんうん、合ってるっていうかね、でリバウンドのタイムも一緒なんですよ、
はいはい、
で一つねこのままなるかどうかは何の保証もしませんけどね、うん、
はいはい、
しませんけど、うん、世界恐慌の時はこの時どういうふうに動いたかっていうのを今回に当てはめると、うん、日柄を計算したんですよ、
はい、
で真ん中ちょこっとこの水色の線が今回の、ね、コロナショックの株価なんですけど、
うん、
ちょっと戻ることになってるじゃないですか、
うん、
世界恐慌どうになればね一瞬ね、はい、この一番天井がね4月の17日に相当するんですよ、
うん、
つまり来週の金曜日ね、
うん、
ここで一回高値つけて、
はい、
まあ5月一回下げて、うん、でその後8月の中旬から下旬ぐらいに一回大きく戻して、うん、でその後ダダ下がりっていうねパターンになっちゃうと、
これはあのみんな大好き気にしてる二番底を割れていくっていうパターンですよね。
なっちゃいますね。
なっちゃいますよね。
世界恐慌の時はもっと言うとね、
はい、
これ底値をつけるのにね、
うん、
もうね何年もかかってるのね。
うん、
もう7、8年かかってるわけ。
はい、
でもっと言うとですね、そう世界恐慌の頃高値あるじゃないですか。
うん、
山一番高いところね、
うん、はい。
ここを回復するのに。うん、25年かかってるんですよ。
なんか25年ですよ。日本みたいですねこれ。
25年。そうです、うん、だから今回はそうなると私は思ってないので、
うん、
そこいうひどいことにならないと。ただ、はい、世界恐慌を除いた例えばなんだろう、あのリーマンショックとかね、うん、ハイテクバブルとかだとか、うん、まあ、いろいろなその過去のもう高値からもう 30% 以上下げた時のことをちょっと調べると、
うん、
平均でねやっぱりね5年ぐらいかかってるんですよ。
うーん、5年から7年ぐらいかね、
そのくらいはかかる、
かかる、なので今回のショックってすごい大きいじゃないですか、うん、株価の下げ方がね、うん、だ一応その安値を拾っていくのはいいんだけれども、本当にその強くなる、本当にその株価が回復していける、うん、タイミングって、あ、これですね、うん、これちょっと用意してたんですね、はい、25ってあるでしょ、一番表の上で ね、
ありますね、はい、
そうそうそう、で、はい、こんだけやっぱかかってるんですよ。でもそれ除くと下の方の平均でいくと 4.8 ってあるじゃないですか、
はい、
4.8 年かかりますよって、右下の下から2番目ね、うん、一番右のね、はい、4.8、
ただいま資料は S&P500 が高値から 30% 超下落したケースという資料ですね。
そうですね、そうそうそう、でそこの 4.8 でだから5年、約5年かかりますってことなんで、うん、今年2020年だとすると2025年かなり先ですよね、
うん、先ですね、
平均で見てね、その世界恐慌除いてもそれくらいかかるので、
うん、
でリーマンショックの時は 5.5 年かかってるんですよ、
うん、
だ5年半ね、うん、だそんなのもちょっとね頭に入れておかないと、まあ、投資のそのタイミングも含めてね、うん、結構今回はもしかしたら厳しい状況になってしまう可能性はあるかなと、
うん、これすでにもう金融政策が打ち尽くしてしまいましたからね、
そうなんですよね、
これがねちょっと心配ですね、うん、まあ、マイナス金利にしても、まあ、米国マイナス金利するとやっぱまずいですよね、債券買わなくなっちゃうので、うん、国の運営がやばいっていう、米国は金利がついてるから、
う
ん、まあ、好きなだけ借金ができてなんとかできるっていう、まあ、ドル基軸のよくある考え方ですよ ね、
ね、
という形なので、マイナスには多分できないはずなので、う
ん、まあ、マイナスはしないみたいな話もね、
うん、そうです
ね、まあ、あの連銀の一部の、ね、総裁なんかも言ってますから、はい、マイナスには多分アメリカは、ね、はい、ないでしょうね。
そうするともうやることって財政と、あともう頼むはバブル起こってくれしかないですもんね、これね。だからまあそんな中で結局注目が集まるのは多分金だと思うんですけど、
金はね、
この辺をね、お伺いしたいですね。
金はもうね、すでに注目がね、うん、まあ、集まってますけど、金はやっぱりね、はい、まあ、両面で考えて、まあ、二面性があるというかね、うん、まあ、一つはその、まあ、ドルの裏付け的なね、はい、まあ、もちろん今、金本位制ではないんでね、
うん、
金持ってってね、ドルくださいってわけいかないんだけれども、うん、まあ、一応、マーケット取引されてて、はい、まあ、金はどこの国でも同じ値段で一応、売れるというね、うん、まあ、非常にその世界的にね、まあ、一番その現金の次に、まあ、流動性がある、まあ、資産ですから、うん、まあ、そういう意味ではいろんな国が持ってるんですけども、まあ、例えばあの4ページ目ですかね、これ見ていただくと、ロシア、中国、ずっと買ってるんですよね。
うーん、
で結局やっぱりこういう国というのは、まあ、アメリカと相反する国じゃないですか、
うん、
ね、だからロシアなんかよく言われてるのは、そのアメリカの国債はもうほとんど持ってないとかね、うん、もう全部売却しちゃったと、
うん、
でそれをその、金に変えてるとかね、うん、で中国は中国で、これ中国っていうのはね、世界最大の産金国だっていうのは結構皆さんね、あまり知らないかもしれないんですけどね、
知らない
でしょ、知らないでしょ、実はね今もう世界一の産金国なんです、でこの金はね、もう外に出てこない、
あ、自分とこでもう掘って自分とか貯めて、
そう、消費するか、その国が買い上げるかしてるから、むしろ輸入してますからね、でそれで国家でもうずっと積み上げて、こういう、ね、資料見ていただくと、毎年のようにこう増えていってるっていうね、
まあ、すごいですね、
すごいんですよ、
桁違いというか、
あんだけ広いと、まあ、金出る場所もあるんですねっていう、そういう感じですね、
やっぱ国土が広いって、羨ましいですね、
そうですね、うん、
やっぱりそれはね、やっぱりドルを持ってると、うん、
はい、
まあ、ドルがどういうふうに操作されるかわからないみたいなね、
うん、
そういうところあるじゃないですか、うん、あと自分たちの国の通貨もね、
うん、
ルーブルと人民元でしょ
う、うん、
もうなんかよくわかんないみたいなね、
よくある、うん、陰謀論では偽札用意できてますみたいな話って、ね、ちょっとそっちに持ってきてえなと思うんですけど、どうですか、
北朝鮮とかね、そういう話もね、そうそうそう、ちょっとあるみたいな、
そう、もう偽札が準備できてますよみたいな、
まあ、そういうこともあるんで、うん、やっぱりこういったなんていうんですかね、先進国の位置づけになってない国はやっぱりね、どうしても金をね、
うん、
持っておくことで、まあ、自分の国 の、 その資産保全しておきたいっていうね、
うん、
っていうのはあるってことですよね、
うん、
こんな顕著に現れているとは、
うんうんうん、
だそういうことで、これを見ると、あ、金はもうなかなか下がりづらいねっていうのはね、まずやっぱりパッと、ね、うん、思ってほしいんですよね、
うん、
ぜひ投資家さんにはね、
うんうん
うん、やっぱり金がなぜ上がってきたのかっていうのはね、まあ、こういうなるのはもう何年も前から分かってた話で、
うん、
だから私も1000ドル台からね、まあ、金は1500ドルなんかね普通に行きますよって話をしててね、うん、そんなことないでしょって結構皆さんおっしゃってた、
うん、
で結構ほら株価がさずっと強かったじゃないですか、う
んうん、で債券もそんなに金利が落ちなかったですからね、
はい、金は買わないでしょって言ったらね、うん、結構ね皆さん買ってて、次のちょっとねページ行っていただくとね、
はいはい、
5ページ目なんですけどね、はい、でこれはね何かと言いますと、画面切り替わってますかね、
はい、切り替わってますね、はい、金価格と、はい、
これ、はい、これ SPDR と書いてるのこれスパイダーゴールドっていうふうに呼びますけどね、はい、要はですね、金の投資信託なんですよ、うん、ETF なんですよ、うん、これの銘柄の名前なんですけどね、その保有高がどれぐらいあるのかっていうのと金の値段をねこれ合わせたものなんですが、うん、一緒に大体連動してるじゃないですか、うん、でね、これやっぱね外人っていうのは、うん、値段が上がると買うんだよね。
ああ、ファンドマネージャーもそうですよ。株価上がると業績良くなると買いますから。そうそうそう、
順張りなんだよね。
そう、みんな順張りなんですよ。
そうそうそう。う
ん
う
ん
う
ん、
だから特に欧米人はそういう人が多くて、うん、強いものを買う。でさらに強くなったら売ると。うん、で弱いものは売って空売りして、うん、さらに弱くなったところで買い戻すっていうね。だ結構欧米人がこれ取引ね、スパイダーゴールド ETF 取引してるんで、うん、今みたいにその株が下がって金も売られた時も一緒に売っちゃうんだけど、うん、落ち着いてきたらまた買い始めてますね、
うん、
で今ね2016年ぐらいの水準まで今戻ってきてますよ、うん、保有高がね、
うんうんうん、
だからねこれ一回株落ちたじゃないですか、うん、で今金が少し戻ってきてるんですけど、うんうん、まあ、やっぱり下がってですね落ち着いたらまた金買ってきてますよねこれね、
うん、
投資家も
投資家もね
投資家も、うん
まあ、金はでも確かに債券がこんだけ金利がないともう買うしかないですよね、
うん
うん、これからだって結局債券の価値も、まあ、どんどんどんどんその、すりすぎるとさらにまあ落ちていくし、うん、危ないという危険性が高まってくるの で、やっぱそうなるとやっぱ金になっちゃうのかなという、
債券はほら、うん、本当にこれこれから金利が下がらなければ持っていてもしょうがないでしょ、
うん、そうです、もうしょうがないしょうがない です、ね、ですだから換金性ぐらいな感じですよ
でしょ、
うんうん、いやだからやっぱ金になっちゃいますよね、
初心者の私から見てもこう、うん、ここまで連動して動いてくれてると分かりやすいのかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう
です、気がしてしまいますね、
はい、まあ、そういう意味でやっぱりいいのかなっていうね気がしますけどね、
うんうん、日本人も何気に金のトレード好きな人多いですからね、
少なくないですね、
はい、うん、まあ、インドとかはね結構実情を溜め込む性質はあるんですけど、日本人も確かに金持ってます、まあ、僕もちょっとありますけど、うんうん、やっぱりトレードという意味ではこれだけボラも出てくるし、まあ、動き始めると結構面白いなと思って見てますけどね、うん、うん、そうですね、あとは石油の話を、
原油ですかね、
原油リグ数の話がちょっと出ていて、これ、かなりですね、うん、リグがなかなか諦めないねと、その、うん、コストがまあ大体ですね、まあ、60ぐらいまで落ち、40のところもあるけど、平均ってどのぐらいなんですか、
今ね、大体40ドルから50ドルぐらいですかね。
あ、うん、そこを割ってくると、もう掘るのやめたというところが出てきて、まあ、関係連企業が破綻っていうのも若干出てきているので、そろそろ減ってくるなと思うんですけど、このですね、YouTube 見れる方、このエムレさんの資料をね、見ていただければいいんですけど、この、水色の線ですかね。
そうですね。
はい。ようやくですね、2019年の終わりぐらいから、まあ、原油の高値も見えちゃったなというところぐらいから減ってきているというところなんですけど、これってやっぱ今後もかなり減ってくるのかなと思うんですけど、
やっぱ減らざるを得ないでしょうね、うん、でこれ先週の分も入れてきたんですよ、はいはい、直近の数字、前週がですね62機減ってるんですよね、
うんうん、
もうこんなに一気に減ったのね、もう久方ぶりですよ、うんうん、これだけねその原油価格が下がっちゃうと、うん、やっぱり挿入してると赤字になっちゃうんで、うん、とりあえず一回その稼働を抑えましょうっていうね、うん、ところが今出始めてますね。
でこれをまあ減らしたいがためにいろんな陰謀が渦巻いてるかなと思うんですけど、
もう今ね、もう完全にそうだね、
その辺をお願いしたいですね。
もう完全に、ね、結局ねこれ何かというとね、もともとこれ時間大丈夫ですかね。
いや大丈夫大丈夫。
OPEC プラスっていうさ、うん、あったじゃないですか、
うんうん、
OPEC とロシアとかね、まあ、いろんな国が一緒にその減産をしましょうっていうね、
うんうんうんうん、
まあ、これが3月の6日の会合でですね、うん、もう減産やめたってね、ロシアがねケツまくっちゃったんですね、
うんうん、
でもういいやつだったら、うん、もうじゃあサウジもね、じゃあ俺たちももうやめたっつってね、うん、もう増産しますってなっちゃったね、
うん、
でこれで原油価格が大暴落になっちゃった、
うん、
でこれはいかんねって話で、うん、中を取り戻したね、こう下処置も出てきたんだけど、やっぱりなかなかうまくいかなくて、最後にトランプ大統領が自分たちの国で生産しているそのシェールオイル企業も立ち行かなくなってきて、自分の選挙もやばいしね、これはまずいねってことで、両方にそれぞれ電話したの、プーチン大統領とムハンマド皇太子に電話して、ちょっとなんとかしようよと、でじゃあその話し合いをしましょうっていうニュースが先週のね日曜日か、4月5日に出たんですよ。また再会合をするっていうね、で6日にやるって話だったのは、
はい、
日曜日になったら、いや9日に先延ばしになりますってねまたなってきてて、大丈夫かなと思うんだけども、うん、まあ、いずれにしてもね、アメリカも厳しい、サウジも厳しい、
うん、
ロシアも厳しいという話になってきてる、
うん、
なので、
うん、
これは何かしらの減産をしなきゃいけないんだけれども、うん、どうも見てるとね、 トランプ大統領が言ってるような、もう3000万バレル減産だとかね、こんなの無理ですよね、1000万バレルも厳しい、1000万バレルっていうのは大体今アメリカもロシアもサウジも大体それぐらいの生産量、一国が一国全部やめますかと、これ無理じゃないですか、そんなこともあるんでね、ちょっとこの4月の今9日と言われてるね、会合に対して、市場がちょっと今こう強気になったり弱気になったり、値段がねちょっとしばらく上下するかなって感じで見てますけどね、
そこを注目したいですね。
そうですね、ちょっとこの後も YouTube でね、延長配信でもお話伺えるかなという感じです、
ね、まだまだねラジオはね続くんで、次はあれなんですけど、そうね、今日の YouTube のところはやっぱりもうちょっと議員の話を聞いたり、
そうですね、皆さんのコメントをね、気になっている方も、コメントでもありそうなので、
よろしくお願いします、
はい、ということでここまでは以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーは岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、今日は株価指数 CFD の活用について江守さん、坂本さんに教えていただきましょう。
はい、どうも。ですね、岡三オンラインさんにはですね、金曜日のですね、スポンサーもいただいていて、そっちはどっちかというと株の話がね、多いんですけど、こちらは、江守さんもいらっしゃるというところで、ストラテジーの話ですね、日経平均どう動くのとかね、ニューヨークダウどう動くのという話ですし、一応予定としては、このですね、クリック株365の中にですね、金とは原油も始まるかもしれないという話を、ありますので、これはもう、一番いいコーナーなのかなと。思っておるところなんですけど、そうですね、実際のところこの最近の相場で、現物株投資はちょっと疲れちゃったなという方がね、いらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですね。そこは、じゃあ成長株投資だと思って買っててもですね、そこのですね、なぜか株価が半分になっちゃったよというような投資家がいたりとか、あとは配当狙いだよと思って、JT とか買ってたら、株価がさらに下がってですね、もっと買うの待ってたらよかったなという人がいたりとか、結構そのいろんなお悩みを聞いているし、あとは、この7000円ぐらい日経平均上から下まで下がったことで景色が変わっちゃったりしたんですね。で、変わらないものは何かというと、やはりここは指数なのかなというところがありまして、そんな中でですね、クリック株365の話を、ね、したいなと、指数取引をしたいという人はいるんですけど、これ結構いろいろあります。日経平均先物もありますし、あと ETF ですね、ETF もありますと。結構 ETF もその株のね、税金と一緒だから、ETF でやりたいという、かたくなに ETF ばっかりやってる人いるんですけど、僕はですね、ずっとクリック株365もお勧めしているというところです。これはもう昔から一貫してですね、このですね、仕事をやりすぎてですね、先物の仕事をお断りせざるを得ないという状況になってるんですけど、でもそれぐらいですね、このクリック株365はですね、設計がいい。で、一番最後にこれ始まったので、こうだったらいいなっていうのは全部取り入れてですね、このですね、商品を作っているんですね。これは東京金融取引所というところで、取引ができて、岡三オンライン証券の証券口座プラス、その、口座を開けばですね、取引ができるというものなんですけど、この良さをね、簡単に説明しますと、このですね、日経225とかニューヨークダウとかね、あとダックス、FTSE という指数がね、売買できるということと、あとこちらですね、24時間、ほぼ20時間、あと祝日がね、取引できるというのが大きいんですね。なのでゴールデンウィークとかね、もう平日の祝日は、祝日かは取引できます。平日の祝日は取引できますと、いうことですとか、あとはね、配当なんですね。この配当がですね、つくと、これは普通つかないんですよね、先物とかはですね。なので配当をつくということと、あと円で取引できると。これニューヨークダウを円で取引できるってわけわかんないですよと。
で、
CFD 他の他社とかもやってる部分あるんですけど、これドル建てだったりとかするんですね。
わかりづらいです、
あと、為替に引っ張られてですね、本当は儲かってるのに儲かってないと、逆に損したということもあるんですよ。非常にここはわかりやすいね、ということですとか、あとは、 証拠金もですね、結構少なめにできますと、いうことと、あとはもう当然これはですね、CFD なので売りからも入れると、買いだけじゃなくて下がると思ったら売りからも入れると、いうような特徴があるですね、クリック365、株365なんですけど、まあ、いろんな戦略がまあ取れるんですけど、まあ、ただ指数が上がるなと思ったら買えばいいし、下がるなと思ったら売ればいいって結構シンプルなので、結構そっちにですね、株の方の口座を持っているとちょっとやってみたいなっていう結構増えていて、やっぱりまあ、岡さんお姉さんに聞くと、いや増えてますよ口座開設をと、いう方も結構いらっしゃ、まあお話は聞いてるので、うん、思いのほかこれはまあ個人投資家の興味ってあるのかなと、思いますね、うんうん。まあこの中でも一番興味があるのは、うん、やっぱり配当なのかなというところがあります。
配当までもらえるなんて嬉しいですよね。
はい、そうなんですよ。うん、これね、その証拠金もですね、これ変動結構するんですよ。その相場に向かって、相場でですね、この証拠金が増えたり減ったり、変動が大きいと増えるし、変動が小さいと、これが安くなるしということなんですけど、このですね、1年間でもらえる配当が、約ですね、去年は4万3000円と、いうことです。4万3750円と、いうことになっています。
そんなにもらえるんです。
はい、でこれはですね、今1枚の証拠金が、11万2000円ぐらいなので、これって、まあ、そのままですね、賞金額からその配当金を見るとなんか 40-50% の配当だよと、うん、まあ、これはちょっとレバレッジがかかっているので、まあ、お金多めに入れておいた方が安全なんですけど、うん、まあ、それだけの配当がもらえますということは結構なですね、まあ、そこで買ったらその賞金だけでいけちゃうということなんですけど、この辺のですね、うまく、なんていうのかな、コントロールしながらですね、うん、取引していただくと非常に面白い商品かなというふうに思ってますね、はい。
投資をこれから始める人も手を出しやすい
と、うん、は
い、
あ、そうですね、もしどうしようかなって、これも株って結構その3700銘柄って、僕も株大好きで、うん、まあ、基本人生の半分以上は株に突っ込んできて、なんか結構失うものも多かったんですけど、いろいろお金は失ってないですけど、まあ人生の経験とかがですね、結構その株をやりすぎたことによってですね、はい、失われているんでね、
時間を費やしてきた
と。そうなんです、だからもう本当にもう20歳超えてからもう8割9割こっちにね、時間をつぎ込んでるので、
健全ですね。
いやー、本当かよ、本当かよそうでね、結構ね、うん、失ったものも多い気がするんですけど、まあまあ楽しいよね、うん、でまあそんな感じで、相場っていうのは多分何をやっても楽しいと思っているので、うん、だからそこで、ちょっとね、やっぱりシンプルに指数でやりたいよという方にはおすすめかなと、思いますけどね、はい。
いろんな投資をされている方が少額、うん、から始められるということで、うん、まあ、ついでにという感覚もあるんですか、ね、
そうそうそう、それもあると思いますし、やっぱ戦略としては、僕はね、今日はちょっとチャート持ってきてないですけど、はい、日経金買いのニューヨークダウ売り戦略というのをですね、ずっとね、やり続けてたっていうか、そのこのセミナーとかでも、まあ、紹介し続けたんですけど、いや、これ、さやがマックスでですね、5500ポイントぐらいあったんですけど、うん、これが1500ぐらいまで下がってきて、で、結構儲かったっていうのはあったんですけど、まあ、ちょっと長期戦でしたけどね、まあ、その辺はまあ、どっかで、ゆっくり解説したいなと思うんですけど、まあ、こういうその相場、日米一緒に動くと言いながらは、やっぱり動き方が違うので、まあ、この辺を使った戦略っていうのもあるのかなというところですね、うん、はい。
長期でとか短期でとかっていうのが、こう、使い方にポイントなんかあるんですかね。
いい質問ですね。ここはね、あれなんですよ、長期はまあ、長期でずっとまあ、持っててもいいんですけど、短期は、短期で、例えば、ね、祝日に売買したいと、とか、まあ、最近はテレワークがあって、はい、家でこっそり株やったりトレードしてても多分、まあ、別のパソコンを使えばね、バレないなっていうのはあって、最近これ YouTube も、このザラバとか、うん、あとはその普通だったら皆さんが会社にいるであろうですね、うん、もう一番組、こうラジオ日経でもあるこの岡さんオンラインさんの番組ではですね、なんかね、これね、アクセス数が3割ぐらい多いぞみたいな、見てる人が多いぞみたいなことが起こっていて、いや、これどうせみんな家で見てんだろう、見ながら仕事してるんだろうっていうのはあるんですけど、まあでもまあ最近はそういうのもあるんですけど、まあその、祝日にですね、ちょっとトレードしてみたいなというようなニーズもですね、これ満たしてますので、で結構面白いなと。まあゴールデンウィークもね、近いですから、去年ね、ゴールデンウィークに暴落したりしたので、まあヘッジの意味も含めてですね、講座開いていただけるとね、いいんじゃないかなと思ったりしますけどね、はい。
まあこのね、皆さん、まあいつもより外食に、うん、 に行く時間がね、はい、空いてしまったという方も多いですから、はい、24時間ほぼ24時間取引できるということ で、ねはい、まあ、悩みながらね自宅でコツコツやっていくのも楽しいかもしれないですね。面白いですよ。で
急なヘッジもねかかりますからね、うんうん、まあ、そんな感じで、まあ、あとはですね、この相場の方向性の話を最後やって締めようかなと、はい、思っててるんですけど、そうですね、一応2番底のさっきの江森さんのその強行のチャートは結構ドギッとしたところあって、うん、あれはニューヨークダウですかね、昔
あれはね、あの、S&P500 なんですよ。一応データはあるんですよね。
あ、そうなんですか、はは、うん、あ、1日1回しかない、ないとかそんなあれですよね。確かに
だからね、あの高値安値はない、はい、あーはーはーけども一応データがあるので、あのデータあるんですかっていうね、はい、ちょっと書き込みもちゃんともあったんですけどね、うんうんうん、あのデータはちゃんとあります、うんうん、はい。
なので、まあ、その辺を見ると2番底あるのかって話なんですけど、まあそうですね、企業業績の悪化が僕は気になっているところで、うん、そうだな、今期 15% もほぼ確定なのかな、うん、あの現役が去年から、うん、一応期初は 3% ぐらいの増益だったんですけどね、 3.5% ぐらいか。でそこからだらだら現役してきまして、最後4級に向けて特損祭りと、いうことなんですけど、まあそうですね、経理をやっている、まあ、友達とか会計士の友達とかに聞くと、まあ、当然企業名とかはもう超絶インサイダーなんで分かんないですけど、うん、僕もあえて聞かないですけど、いやどうなんだと、減損って落とせるのかと、うん、まあ、ここに今日はちょっと最後お話、集中させようかなと思うんですけど、これ減損がですね、実際、まあ、このですね、急落によって減損しなきゃいけないのかという話がですね、出てきて、でこの減損がですね、まあ、当然その、まあ、利益のそのまあ、利益が減少することにつながってきて、まあ、EPS が下がってきて多いという話になるんですけど、いやこれ3月の決算って間に合うのって話をしてるんですよ。で減損の判定ってすぐできないよねという話なので、さっさとですね、これはもうあの処理を終わらせてしまってですね、次のですね期に、まあ、送り込んじゃってる企業が結構多いんじゃないかという話をですね、まあ、伺って、時期があるよね、時期がって彼ら言ってたんですけどなのでこれはもう一回ね、起こる可能性があるかなというふうに思っているというところですね。はい、来年も厳しいというところですかね、はい、はい。
ありがとうございました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアをお送りしました。このコーナーは岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。ということで、あっという間にお別れの時間近づいてきました。60分あっという間でしたね、うん、はい。そして、引き続きリスナーの皆さんからの質問などもお待ちしております。それでは
ここで、はい、配信になりますので、
そうですね、はい、あのコメントでも原油のお話もうちょっと聞きたいみたいな、はい、
あのね、ここからがね、多分本領発揮だと思います。
いやいやいや、
黒い話をむっちゃ聞きたい、原油並みに黒い話を聞きたいなと思うんですけどドロドロしたやつ、
いやいや、
はい、
はい、うん、いやということで、はい、今週から番組始まりましたが、はい、毎週月曜日、ね、で、ね、16時50分お楽しみにしていただければなと思います、は
い、チャンネル登録といいねお願いします、
はいはい、
ぜひぜひ
YouTube ライブもぜひ合わせてご覧ください、はい、資料なども、ね、スムーズにご覧いただけるのでよろしいかなと思います、はい、楽しかったですね、
はい、そうですね、はい、
そして新井が私、はい、しれっとここにいたんですけれども、
は
い、
誰だってね、
次回ちゃんと自己紹介しよう
そうですね、そして YouTube ライブの方でもこの後お話できればなと思っております。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。 動きがありますので ね、うん、また違った、ねはい、楽しさがあるかと思います、はい、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい